その腎臓を提供する、まあ、いわゆるドナーとなる条件というのはどういったものがあるのかということで先生教えてください。
はい、生体移植では必ず自己意思で提供を決定した腎臓の提供者が必要です。 WHO や移植学会などの倫理指針遵守はもちろんですが、生体移植ドナー国際基準を参考に作成された我が国の生体移植ドナー適用ガイドラインを満たすことが必要です。この基準には年齢、感染症や糖尿病、高血圧、肥満、腎機能異常がないことなどが含まれています。基準を満たさない場合危険性が高くなりますが、これまでの経験から定められたマージナルドナー基準というものもあります。
でも先生、なかなか厳しい基準でもあるようですね。例えば年齢がいきますと自然に高血圧になってきたり肥満になってきたりっていうのもあると思うんですが、やはりそこは基準を満たさなければドナー、提供者にはなれないというところですか。
はい、一応この基準を満たさない場合は、治療できるものは治療していただきまして、できるだけ基準を満たすようにしています。
はい、では続いて健腎移植のドナー、提供する人となるための条件というのはどうなんでしょうか。
はい、健腎移植を希望される方はあらかじめ臓器移植ネットワークに登録が必要ですが、提供に関しての登録は不要です。交通事故や脳出血、その他の疾患により生命維持が困難で回復の可能性がない場合は、臓器提供について臓器移植コーディネーターから説明を聞くことができます。
では健腎移植の提供の条件というとどうなんでしょうか。
はい、提供に関しての登録は不要です。
はい、
交通事故や脳出血、その他の疾患により、生命維持が困難で回復の可能性がない場合は、臓器提供について臓器移植コーディネーターから説明を聞くことが可能です。腎臓の働きが良好であれば腎臓の提供が可能になる場合があります。
はい、先生、服薬や持病、輸血歴などがあっても臓器提供ができるということですか。
はい、腎機能低下の可能性がある病気、例えば糖尿病、高血圧、腎炎などは提供が難しい場合があります。全身活動性感染症、例えば HIV、 クロイストフェルトヤコブ病、悪性腫瘍、肝炎、その他等がある場合は提供が不可能です。輸血歴に関しては問題はありません。
はい、さて、腎臓摘出手術ですとか提供者の術後の生活への影響というところも伺っておきたいと思うんですが、手術方法、入院期間、日常生活への負担、生命予防などいろいろと多岐にわたって先生にぜひお話を伺いたいと思います。
はい、腎臓を提供いただく方は基本的に健康な方ですので細心の注意を払っています。手術は内視鏡で行います。入院期間は約10日間です。退院後は傷の痛みや腎機能低下があります。日常生活を送るには大きな問題はないと言われていますが、重労働や激しい運動時の疼痛、発汗には注意が必要です。脱水は残った腎臓に悪影響を及ぼしますので、十分な水分摂取をお願いしています。生命予後については、腎臓を提供していない一般の方と遜色ないとされていますが、定期経過観察させていただき、健尿異常や腎機能異常、体糖の異常や高血圧などが出現した場合は、病変が進行しないよう専門医に紹介するなどの対応をとっています。
はい、では臓器移植を考える上で、今度は患者さんの立場、臓器移植を受ける側として大切なことはどういったことでしょうか。
はい、移植を受ける患者さんは内服薬の管理や血圧、体重測定、尿量確認など自己管理が重要です。大事な腎臓を提供いただいた方の善意に応えるべく、いただいた腎臓を少しでも長持ちさせるように日常生活管理を行うことが重要です。
先生、腎移植をする、腎臓をいただいた場合、その腎臓というのは永遠にこう働いてくれるものなんですか。
腎移植を受けて10年後の時点では 生体腎移植の場合は 90% 以上の方、腱腎移植の方は 80% 以上の方が透析なしで生活できています。しかしこれを逆に考えますと、生体腎移植では 10% 弱の方、腱腎移植では 20% 弱の方が透析療法に戻っているということになります。したがって腎移植は一生ものではないと、移植した腎臓は一生働いてくれるかどうかはやはりその方の管理あるいは腎臓の相性の影響を受けるということになります。
それではここからは岩手医科大学泌尿器科の取り組みのお話を伺っていきたいと思うんですが、腎移植療法を推進のために行っていることはどういったことでしょう。院内の取り組みから聞かせてください。
はい、私どもでは毎月1回腎移植ミーティングを行っています。この会には泌尿器科医師のほか、病棟、外来、手術室、集中治療室、透析室の看護師、薬剤師、検査技師、医療相談室、事務ほか関係部署のスタッフ皆さんに集まっていただき、前回腎移植を受けた患者さんの経過報告、反省、そして次回腎移植予定の患者さんの情報提供、改善点などの提案など、腎移植の改善のために積極的に意見を出し合っています。
そして院外での取り組みも行われているようですが。
はい、岩手県では2014年頃まで腎移植症例が少なかったことから、2015年腎移植推進フォーラムを開催しました。これをきっかけに腎移植推進研究会を立ち上げ、県内の移植施設や腎臓内科、透析施設などと連携しながら、腎移植推進のために患者さんや医療スタッフへの情報提供を積極的に行っています。
はい、そしてまた腎移植外来、この存在も大きいですよね。
はい、私たちは腎移植後の患者さん、新規検討の患者さんの診察相談のため腎移植外来を行っております。腎移植推進活動により、さまざまな施設から新規移植検討患者さんを紹介いただくことが多くなりました。新規生体腎移植相談や腱腎移植登録をご希望される方は、あらかじめ受診日をご相談いただければ幸いです。
はい、やはり岩手医科大学附属病院を受診するにあたっては紹介状が必要になるんですか。
はい、当院受診には紹介状が必要ですので、主治医の先生とご相談いただき、紹介状を作成いただき、予約を取っていただければ幸いです。はい、
さて、いろいろとお話を伺ってまいりましたが、最後に杉村先生から本日のまとめのお話、そしてリスナーの皆さんへのメッセージをいただきます。
はい、腎移植は腎機能が低下した場合行われる治療方法の一つです。条件を満たした提供者が必要であり、移植後はしっかり自己管理する必要があります。長所と短所がありますが、透析に比較すると生活の質が向上する可能性が高いと考えられます。最近では腎機能が低下した場合、透析を行わず最初から移植を選択する方も増加しています。夫婦間移植や血液型が異なる方からの移植も行われています。また腱腎移植も行われています。腎移植に関する詳しい説明をお聞きになりたい方は、岩手医科大学泌尿器科までご連絡ください。